そういえば、僕、とある人に会ってきましてね。
そうなんや。
はい。
はい。
水曜日かな。
ほうほう。もちろん僕は知ってる人。
もちろん。
あ、そうなんや。まさか、ケンタミンさんちゃうね。
おー、違いまー
そうやね。
す。正解言いま
さ
しょう
すがに
か。
そこまで。はい。
いやー、それはさすがに移動距離が長すぎるん
そうや
で、
ね。
そう。まあ、正解は、ウィン・バリアッションさんでーす。まあ、名前変えてバリシャンになりましたけど。てか、よく考えたら、俺バリの方を変えて欲しかったんだよね、ややこしいから。そう、バリちゃんがいるから、バリの方変えて欲しかったのに、あの人バリシャンに変えたから、バリは変わんねえんだよな。だから、ややこしさに、むしろややこしさに拍車かけてんだよな。そう、バリの方変えろよ。ウィンさんとかにしてほしいんだよ、俺は。どっちかっつったら。でも、もうウィン・ラディウスを名乗れ、明日から、己は。バリアーションではなくね。うん。会ってきましてね。若い
若い
若い。
子よね。
だって今年新卒1年目って言ってましたもん、だって。
おお、25とかなんか。
23じゃないですか？ 22 で卒業で。
ああ、そっかそっ
23、
かそっ
そう
か。
そう、大卒の新卒で。うん。まずね、第一印象。
はい。
普通にかっこいい。
あ、そうなんや。
うん、なんか、普通にシュッとしてた。
へ
あ、なんかね、もうなんつうの、
え。
婚活市場だったらすぐ、なんつうの、一抜け二抜けみたいにしちゃうような感じの雰囲気でしたよ。なんか本当になんか好青年みたいな
高青年みたいな感じ。
感じでしたけどね。
先週の、最終レースのこと言ってませんでしたか？
なんでしたっけ？言って
なんやった か
と思う。
な。
言ってたと思う。多分。
言って
ただ、
たと思う？
高さん、僕を舐めないでくださいよ。もう、酒飲みまくて記憶ないですから、本当に。だって俺、家行きましたもんね。
バレちゃうの？
そうそう。いや、なんか、向こうまで行ったんですよ、僕。あ、明日仕事だって言うから、まあ、来させんのもなと思って、だから僕行ったんですよ、向こうまで。あ、向こうの最寄りまで。で、飲んだんですよ。で、気づいた5時。で、始発で帰るみたいな感じだったんですよ、本当に。家行きましたしね。だからもうずっと飲むっていう感じで、だからもう何話したかあんま記憶ないんですよ、本当に。
そうなんや。
最初のうちは覚えてますけどね。まあ、競馬の話はしましたけど。そうそう。でもその話はなんかしてた気がする。その最終の話は。
大事な話。
うん、してたような気がします。してたんじゃないかな、ちょっと覚悟はしておくんですよ。俺ことさだまさしが。してたかもしんないな、ちょっと覚悟はしておくんですよ。本当。関白宣言のね。俺ことさだまさしですけど。まあ、そんな感じでした。全然話すことねえじゃねえかってね。お前記憶ねえ、してねえじゃねえかよっていう。
そうやな。
いやで、いや、普通に真面目ないいことでしたよ。だから。まあ、シュッとした
なるほどね。
感じのね。そう。
普通にご飯食べに行って、ね、帰れへんかったさかいに解放してもらったってことやな、結
そう、
局。
解放しつつ、っていうかまあ、お店で5時まで飲んでたって感じなんですけど、一回家行った後にまた飲み出るかっつって、また5時まで飲んでたって感じなんですけど。は
やからやな、も
い。やからでしたね、完全に。
う。ね
はい。もう次の日だからもうあれですよ、ずっと寝てましたもん、僕。もう調子悪くて。うわーみたい
まあ、
な。や
そう
っ
や
ちまったみたいな。本当はやんなきゃいけないこととかあったんですけど、ちょっと全然何も手つけずに今日を迎えてしまいました。いや、本当はあれですよ。今、ユニエア、ユニゾンエアで今、欅のエールイベントやってるんで、そのためにいっぱいエールを貯めなきゃいけないんですよ。エールを貯めて、欅のメンバーにエールを送って、いろんなアイテムを手に入れなきゃいけないっていうイベントがあったのに、僕、昨日ログインしてないですからね。ログインボーナスもらってないですから、せっかく何十何日って続いてきたログインボーナス、連続何日みたいので、ボーナスが変わっちゃうんですよ。で、
なる
1
ほど
日
ね。
ログインしてないだけでボーナスがっていう、失敗しました。それは本当失敗。気づいたら携帯の充電切れてたから、充電したらそのまま寝ちゃってて。それで、ボーナスもらいそびれるっていう、大事件が。すごい事件がありましたから、これはもう。うん。
もう、あれやな、今日も、ほとんどオープニングカットやな。
なんでですか？いやいやいやいや、バリシャンさんの話したでしょうよ。
まあ、そうやな。
したでしょ。カット
したあの、前半の部分だけ乗っといて。
カットしてない。カットしてないですよ。いやいやいや。いや、ユニエアのからの話は消えてるかもしれないけども。まあ、
はい。
いや、もう大事件だ。どれくらい大事件かって言ったら、ワンズ解散ぐらい大事件だったんですから、もうほんと。
まあ、全く共感できないけどな。
まあ、復活しましたしね。バンズはね。はい。今、5期らしいですけどね。はい。まあ、どうでもいいですけどね。
はい。はい、
まあ、ボーカル変わってますよっていうね。はい。どうでもいいですけどね。メール来てますよ。
おお。
はい。ラジオネーム、ネムヨルさんです。
ああ、はいはい。お久しぶりですね。
お久しぶりです。西日本豪雨以来の投稿になります、ネムヨルです。
はい。
先週 M ラジオ聞いてたら、令和2年7月豪雨の話の中、拓也さんから私の名前が出てハッとしました。
え？
でも、ネムヨルさん、なんか出た気がする。
え、そうだな。
うん。もう記憶ねえの、俺と同じじゃねえかよ。俺と同じじゃねえかよ。酒飲んでないのに記憶ないですからね。こっちに関しては。
はい、はい。
2年という月日が経つのは早いような気はしますが、競馬の世界も同様でしょうか。新種馬場モーリスなどの子供たちを見て、嬉しかったり、そうかと思えば黒船が種馬場を引退されるみたいで。そこでお二人に聞きたいのですが、黒船産駒で私の名前の由来でもあるスリープレスナイトについてお話しいただけたら幸いです。PS、宝塚記念の回より、ブライトさんの競馬勉強中って嫌いや、拓也さんの経験から得たものは忘れないなど、予想だけではなく名言が聞けるのも私なりの楽しみの一つでーす。ってことでね。はい。あ、そうですよね。眠る夜は、ね、眠るで夜だから、スリープレスナイトですね。
はい。あー、なるほどね。
はい。
確か名前はかっこいいよね。
うん。
うん。これ、上村さんの初 G1 ですか？
そうでーす。
うん。
あれ、久々重賞勝ったのもこれでしたっけ？なんか、十何年ぶりぐらいに勝ったやつね。
あ、そう
か。ずっと空いてたからね、上村。不審期がありましたから、上村。
うん。はい。
どうですか、スリープレスナイトは。なんか、俺はやっぱりカレンちゃんちょっと被ってたんだよ、キャラがなんか。黒船で、短距離で、みたいな。そう。なんかあっという間にいなくなっちゃったみたいな感じ。なんかピーク。
あ、まあ確かにそうよね。
なんかずーっといるって感じじゃなくて、なんか一瞬の輝きみたいな。
うん。
でもずーっと連勝してましたもんね。バッバッバッバって4連勝ぐらいしてなかったっけ？
そうそうそうそうそうそうそう。
でなんか一回どっか出てみたいななって、なんか引退しちゃいませんでした？もうなんかすぐ。
そうですね。スプリンターズの後、高松の宮記念2着、セントール2着で引退ですね。
そうですよね。なんか、輝きが一瞬だったイメージが。強いですね。
まあでも考え方によっちゃ、あれなんか、今の社代の先駆けみたいな使われ方はしてるんか。
ああ、感覚上げてってことですか。まあ確かにね。
体質があったんかな、ちょっと覚えてないけども。
まあダート走ってたもそういうことなんですかね。わかんないけど。
そうなんですかね。そうね。多分ずっとダートやもんね。
俺はなんか休み明けの高松宮杯でとりあえず仕方なく勝ったってイメージはありましたけど、ね、これはもうしょうがねえみたいな。一番人気一着の後の休み明けみたいな。しょうがねえだろみたいな感じで。なんか戦闘よりもしょうがなく勝ったイメージありますね。なんか。
ああ、そっか、そっか、これ、そっか。ああ、これあれやな。
多分今見た感じだと多分北九州とか俺切ってたんだろうなっていう感じでしょうけどね。で、ダートから芝の4番人気一着の後買いづらいですよね、これちょっと。
高松あれか、ソルジャーズソンかって誰ですよな。
あ、それ本命です。
うん、な、そうよね。
うん。これあれでしょ、サンデーカーリアンでしょ、確か。
うん、うん。
C っぽいんですよね。
うん。
CL っぽかったかな、この馬。
そうそうそうそうそうそうそう。
あ、俺もしかしたらこれ1着3着かもしんねえ。勝手にいいじゃねえかよ、スリープレスライトじゃ。忘れてた。あ、わかんない。なんか外した記憶ある。確かソルジャーズソングから外した記憶がある。
僕もそうなんだ。僕ね、本命はもしかしたら、あの、アーバンストリートとか、アーバニティとかそっちだったかもしれないけど、
はい。ソルジャーズソングで盛り上がってんじゃねえか。スリープレスナイトで盛り上がれ。眠れない夜で。はい。まあ、そんな感じです。
はい。
じゃあ、次のメールいきますよ。
はい。
ラジオネームピロリズムさんです。 ブライスさん、タカさん、こんばんは、ハクサムーン、
はい。
久しぶりにメンクテ突撃会を聞いて、急に住所を送ったことの後悔と、背筋にゾクッとする感覚を覚えたピロリズムでーす。おい、ピロリズム、お前、コロナ終わったら待っとけよ、マジで。コロナがなくなったら、お前、いつでも行けるからな、マジで、本当に。お前、独り身の動き、え？
遠いの
ー。あ、まあ、遠いですけどね。でも、そんなこと言うだったら僕、静岡が茨城行ってますから、別に距離はどうでもいいんです。
違うね。何だかな。
駅から
交通の便が全然違うぞ。
いや、大丈夫です。
おるとこは。
ベラレアさん連れてって、僕の運転能力をカバーする、レンタカーで行きますから。
犠牲がおるいうことやね。
1回目の被害者が2回目には加害者として参加してしまっているっていう現象ありますからね、もう。
はいはいはい。
もう中原誠ばりに林場という突撃しますからね、俺は。本当に。
まあ、だけど何を言ってもやっぱ1回目の一番面白いからな。あれが超えなかなか超えられへん。
まあ、超えられないでしょうね。まあ、でもメンクさんちはだいぶ面白かったんじゃないですか、だいぶ。
いや、面白かったけど、やっぱめっちゃなんか面白かった。
まあまあ、驚きの度合いで言ったらね。はい。
うん、だってあれ、俺も全然、ま、知らされてへんかった。
確かに。
うん。どうせ何しとんねんと思ったからな。
まあ、というわけで、ペロリズムさん、あれですよ。せっかく行っても、なんか、いまいち受けずにお蔵入りみたいなことになる可能性も。はい、拓也さんが全然笑わないっていう可能性あります。この番組、拓也さんが笑わなかった瞬間はお蔵入りですから、もう本当に。だ先ほどの俺の爆笑、本当だったら爆笑のオープニングトークも、拓也さんが笑わないことによってカットになってますから。
そうなんだ。多分、
そうそうそう。そうそうそう。そう、僕的にはもう、その、林場亭の話で一笑あるかなと思ったら、スルーされてますからね、これ。ひどい話でしょ、本当にね。せっかく一個、あ、思いついたと思って今入れたのにさ。中原誠16世名人の話を入れたというのにさ。
林場ってあれだよな、結構、なんか段位とか持っとったんやな、段位っていうかその。
いや、そうっすよ。だって10連覇とかしてました
よ。なあ。
うん。
そうなのね。
そうっすよ、うまいっすよ、あの人。
ね、ここでこの話したってことは。全然、あれやな、オープニング乗るってことやな。
オープニング乗るっていうか、今しかしてないし。そんなオープニングで話してねえし、林場の話は。はい。今ちょろっと入れただけですから。まあだから美人だから、なんかそういうタレント性みたいなことばっかり言われてましたけど、普通に強かったです。
うん。そうね。
はい。
それこの間ちょろっと見ましたわ。
何きっかけで見たかちょっと謎ですけどね。はい。
藤井さんのタイトルと、他にどんな人はどんなタイトル持ってたかな。
あれでしょ、
他に。
藤井武史でしょ。藤井システムの方でしょ。
違う。今日藤井さん買っとったけどな。
あ、本当ですか、うん、あ、藤井武史の方買ってた。
はい、はい。ゴーダさんに買ってましたね。
あ、ゴーいいとこ、いいカードですね。それめっちゃ見たいわ、そのカード。はい。あれ、井上さんに40点ぐらいで勝ってたんじゃないですか、藤井システム一番最初の被害者。こと井上。40点ぐらいで任されてましたからね。はい。
速攻やわな。
速攻です、もう。
40点やったらもう待ち時間もそもないもんな。
確かに。
いいなぁ。
この話、あれですよ、ひたむきさんしか、はい、喜ばないんで。
あ、まあそうだ
ね。じゃあ続きいきますよ。
はい。
さて、最近のエムラジを聞いていて特に感じることがあります。それは、本命や対抗以外なのに、喧嘩に時間を取ってる馬よく来るねってことです。CBC 賞、ラブカンプしかり、先週のラセットしかりです。ラセットに至っては、前回お世話になったのに気になるとブライトさんおっしゃっておりました。私的にはもうお二人はエムラではありません。お二人の予想は、M の法則を極めすぎて、その先に行ってるのだと思います。そう、M の法則 EX、もしくは M ラジの法則と言いましょうか。いつも素晴らしい見解、ありがとうございます。ってことでね。そんな話を踏まえて、この夏、拓也さんに話してほしい話題の募集があったので、私からも一つ提案します。それは、拓也さんの女性遍歴でーす。で、お願いします。拓也さんね、実はそんな派手じゃないんですよね、遍歴自体はね。
そうなんですよね。
そうなんです。だから、むしろ結婚した後の話の方が面白いですから、その話をしましょう、また。はい。では、アイビス様は出して予想を楽しみにしております。PS、函館に再ステークスのリンゴ飴ちゃんお見事でした。できれば早く出せ。確かに、俺、なんか5分前くらい出したんだな、あれ。私はグレートミッションホルセッティ、リンゴ飴
の
ワイドボックスで悲しく散りました。それではさようなら、インミディアってことでね。そうそう、あれ。
久しぶりに、あれよね、うん、一君ナイスって言ったな、俺。
あれ、一君何着？
1区2着だろ。
あ、1区2着か。あ、あの、ダートからの馬か。
何のレースだったっけ。
え、函館2歳。
新潟2歳な。
新潟2歳、まだやってない。
ごめん、1区じゃねえわ。あの、ルーチェドーレやな。横山武史やな。
横山武史、函館リーディングじゃないの。
そう、ね。僕もこのレース当たりました
よ。あ、函館2歳でしょ。
はい。
そう。あの、高谷さんはね、僕が当たった後にね、僕よりいい配当のをね、見せつけてくるっていう現象があるんで、あれひどいんだから、俺が喜んで、俺が30枚とか40枚ぐらいで喜んで、やったーとか思ってたら、高谷さんから、なんか、ブラビー当たったんだよ、おめでとうっつって、自分はもっと上の配当の画像を見せてくるっていうのをやりやがるんですよね。で、なんか喜び半減するっていう。
いや、これはほら僕あの、なんだっけ、新潟2歳、僕は上げてなかった境に。
函館2歳ね。
函館2歳。だから、当たったって言っても後出しになるから、あの、もうブラフィンだけ送っとこうと思って。
まあ、まあ、そうですよね。そう、だから僕も、ああ、ありがとうございますって言った後に、なんか俺も褒めなきゃいけねえじゃんみたいな流れになって、あ、互いにおめでとうございますみたいな感じで、なんか微妙な空気になるっていう現象がいつもあるから、はい、必ず超えてくるんですよね。はい。それがちょっと困っちゃうんですけど、弱っちゃうんですけどね。
はい。
はい。
まあ、それね、ちなみにあの、未来の翼の時は僕の方が上えたからな。
そうなんだよ。未来の翼も俺20割じゃない。この人20割じゃねえのに俺より全然当たってんだもん。普通に生まれんとかで当たってるから何これと思って。おいと思って。そう、だから、ね、その現象ありますよね、ちょっとね。
はい。
はい。ちょっと、なので。まあ、次は高谷さんに負けないぐらい当てたいと思いますけどもね。
はい。
はい。じゃあ、次のメールいきますよ。
はいよ。
ラジオネーム、ザッツマンさんです。お、ついにザッツマンとピロリズムが、ここで、相まみえましたね、これは。ようやく。はい。ドゥオモーってことでね。はい。相変わらず、はい、元気ですけどね。これ、函館記念の2着前ですけどね。はい。
そうですね。
競馬に関係ない話ですが、ここ最近、緑の巻き場のアニメを見まして、この感情で走る馬たちを見て、M の法則と重なり合うところがあるなと思ってるザッツマンでーすってことでね。
うん。
こんなに喋れる馬がいれば、もっと競馬の予想は簡単になるんだろうなーってことで。この巻き場の作者の感情はわからないですが、人馬一体を幻想的な形で表してるアニメは、この巻き場で改めて感動を覚えましたね、ってことで。確かに、あんま馬が喋るっていうのないですもんね。
ああ、そうなのかな。
普通の、うん、他の漫画とかだとね。
はい。僕は負けば知らないのね。
あ、そうなんですか。
え、知ってるけども見たことない、
ね。あ、どんな話かとかは知らないってことですか。
あの、ブラビに聞いてなんとなくあらすじは知ってるって言ってる
ので。ああ、なるほど。
うん。うん。
バカらしいアニメですが、競走馬の精神的なところがわかるアニメなんだなって思いました。お二人は緑の巻き場を見てましたか、うん、僕は小学生の頃に見てたので、今改めて見ると感動しました。お二人には巻き場の話を聞けると嬉しいです。ダービー馬、巻き場を、ここでメンクが一言ってことでね。あ、残念ながらね、メンクさん今日いないんですよ。あ、今から呼びましょうか。じゃあいきなり、スカイプ今繋ぎましょうか、試しに。
見とけよ。
怒られる、こんな時間にね。はい。PS、メンクさんはマキバオの血統どう思いますか？だからいねえんだって。マキバオはダービー馬の血統ですか？どうも雑番なのでしたってことでね。マキバオで、ね、
お母さん、いいお母さんなんちゃうのこれ。
いや、緑っ子ですね。
ああ、そうなんや。
はい。トニービンなんですよ。父はタマーキンで、これトニービンなんですけど。で、カスケードがサンデーサイレンスで、母、父が、そう、緑っ子が確か、マルゼン好きだったかな。そう、だから、トニービン、マルゼン好きなんですよ。確か、配合的には。だから、エアダブリンですね。配合的には。
はいはいはいはい。
で、その下がサンデーだから、ロイヤルタッチとエアダブリンってことですよ。あの、ブリッツっていうのがいるんですけど、弟に。
はいはい。
それが、だから、ロイヤルタッチです。弱えじゃねえか。ブリッツ、ブハイロ三冠馬だっつうの。まあ、決闘的には、だから、マルゼンスキー、トニービンマルゼンスキーですね。そういう意味ではそうくらいですか？緑、巻き棒って明らかに、巻き棒って明らかにこう、競り合いに強いから CK なんですよ。
うんうん。
だから、トニービンで CK なんですよ。いいじゃないですか。あ、合ってるじゃないですか。巻き棒多分 CS だと思うんですけどね、がっつり。
まあ、でも話聞いてるとその感じよね。
そうそうそうそう。じゃ、カスケードが多分、
うん、
まあ、S とかだと思うんですけど。あのワクチンはなんか L っぽいなっていう。まあ L か SL かみたいな。ニトロニクスも S かなみたいな。アンカルジは CL とかかなみたいな。まあなんとなくタイプ分けしちゃいますけどね。
タマーキン、トニービン。
そうそうそう。
ジュンちゃんデリーっていうのがいいね。
あ、ジュンチャンでリーチ。
うん。
まあ、でもなんか SKO イメージありますけど、ベアナックルも S でしょうね。ベアナックルなんかもう SL ですね。もうなんかなんつうの、ひどい時のブルーイレブンみたいなもんですから。もう何でもありみたいな。
え、でもカスケード、カスケードはあれか、サンデーに団地避難や。
そうです。だから本当は距離持たないはずなんですよ。だからあいつは待ちかね暁です。いや、距離持つサンデー団地避難って、待ちかね暁しか知らないから。だってあとビリーブとかミレニアムバイオになっちゃうからね。
ああ、そうか。
そう、だから、高谷さんはあんま知らないけども、まあ僕は一応前科持ってますけどね、一応。はい。
僕はだからあっちの方見てたわ。出てこないな。ストライクイーグルとか。
ストライクイーグルって今ダーツで活躍してる？
違う、ストライクイーグルとかね、ヤシロハイネスとか。
それ何でしたっけ？
何やったっけ？
優秀なもん。
違うっちゅうね。
シルフィード。
ね、違う。俺シルフィードも知らないね。
じゃじゃ馬グルーミーアップ。
あ、グルーミーアップ、そう。
当たった。
これは僕全部本も持ってたわ。
へえ。これもだからあれですよね。どっちかっていうと人間の話が多いですよね、多分。
そう、これはだから、厩舎側の話やな。
結婚とかしてますもんね。
うん。牧場側の話だから、これはこれで面白いよね。
うん。
あ、今日か。
俺、どっちだったっけ？僕じゃなかったっけ？違うっけ？先週、何でしたっけ？先週は？
レース。函館記念。
函館記念、どっちだったっけ？ち
ょ
っ
と。中京記念。
あれ？どっちだったっけ？あ、でもなんか高谷さんだった気がするな、先週。
あ、そうか。僕やったか。
ほら、一回休んだ次の時が高谷さんじゃないですか。
うん。はい。
それが7月10日で、7月17日が、僕だから俺じゃん。じゃあ今週タカヤさんじゃん。間違ってんじゃん結局俺。リズメで言ったのに間違えてんじゃん。
まとまり系系バスロン。エムラジー。
はい、どうもこんばんは。エムラジです。タクヤです。
ライトです。
はい、またね、第2波がどうちゃらこうちゃらって言って皆さん大変ですけれども。これ結局あれよね、競馬も、じゃあもう無関係をちょっともうしばらく続けましたよって感じにな
る、ね。いや、多分続くじゃないですか。ねえ。だって別にほら、無関係でも儲かってるし。
そうよね。だからこれほら、馬券で例えば50万ぐらい当たってる馬券をずっと持ちっぱなしに持つのもかわいそうよね。
確かに。
早く買いたいのに、みたいなね。
返還できない人がいますよね、多分。
おるおる、それは業者おると思うよ。
はい。
なあ。まあまあ、そんな感じですけども、今週も頑張っていきましょうか。
いきましょう。
はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライトミーの拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。さすがにもう噛まなくなりました。
やったー！
頑張っていきましょう。
拓也さんの名字は、だよ。
カット
まとまり系競馬サロン、M ラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第20回アイビスサマーダッシュとなっております。はい、アイビスのレコードタイムは何秒ですか？
53秒8。
ダーリングでしたっけ？
カルストンじゃないですかね。
カルストンか。
いや、わかんないですよ。今結構当てずっぽで言いましたけど。
はい、
そんくらいだ
と、ね、僕もわかんないですけど。
なんで普通答え見て言うでしょ、そういうの。なんで答えない状態で聞くのよ。ちょっと待って。まあ、調べりゃ、ちょっと待って、新潟1000メートルでしょ？あ、カルストンライトで、53秒7だそうです。
おー、なるほど。
最初の方ですね。2002です。
そうですね。うん。まあ、最も不得意なレースですけれども、まあ、ここはもうブライトさんに当てていただきましょう。
いや、僕もそんな当たってないんですよね。実際問題ね。 はい。
はい。じゃあ、想定人気いきましょうかね。
ほい。
はい。一番人気が13番、ライオンボス 1.6 倍。二番人気、ジョーカナちゃん 7.2 倍。
嫌な名前ですね。はい。
そうですね。三番人気。
はい。
ラブカンプ 9.7。勝っちゃダメよ。4番人気。大名プリンセス 11.4。
今で、ヨレナガみたいだったな。おい、気をつけろよ、気をつけろよっていう、最後の解説の時に、最後の解説があったんですけど、確か森下対久保だったような気がするんですけど、忘れましたけど、
あ、そうなんや。
そう、気をつけろよ、気をつけろよって言って、今でちょっとヨレナガっぽかったなっていう。はい、いいですよ。
はい、5番人気、モンペルデュ。13.1。ああいう釣り親父が 17.2、ナランフレグ 19.7、イベリス 22.4 というふうになっております。
これ、ああいう釣り親父は鼻かんで釣ってんすかね、これは。
なんで
鼻かんで釣ってんすかね、友釣りしてんすかね、これは。
違う、なん
だああいう釣りの話でしょ、どう考えたって。いや、友釣りしてんのかなって話でしょ、今、鼻かん通して、ちょっとおとりあゆで釣ってんのかって話でしょ。
全然わからへん。
いや、あゆ釣り親父っていう名前からしたら、これ、ああ、これ来た鼻缶使って、友釣りしてんのかなみたいな感じじゃないですか。みんなの想像するあゆ釣り親父。
鼻缶って何？
あ、鼻缶っていう、そういう針があるんですよ。
へぇ
そこに、おとりあゆつって、あゆを、オスのあゆをつけて、
うん。
縄張り争いが、すごいんですよ、あゆって。だから、排除しようと思ったら引っかかっちゃうっていうのがあるんですよ、針に。
あ、なるほど。
だから、おとりあゆっつって、あゆをおとりにして、あゆを釣るっていう。
あ、なるほどね。はい、わかりました。じゃあ、これ全部カットで。
なんでだよ。めちゃくちゃ専門的な話をしたというのに、僕が。
まあ、競馬番組なんかでいらないですね。
ひどい。まあ、至極真っ当なこと言える人なんですよ、あなた。はい、どうぞ。
はい、じゃあ、一番人気じゃねえわ。本命行きましょうか。
行きましょう。
うん。いいですか？
はい。
まあ、さすがに被らへんと思うかな、これは。
俺も被んないと思う、さすがに。
うん。はい、じゃあ行きましょう。せーの、ドン。はい、じゃあ出されました。ブライトさん本命、名将和姫。拓也本命、ノーワンというふうになっております。どっちやねん。
ひどいな、この人気が。ノーワンが14で、カズヒメ16なんで、うん、ノーワンからです。
あ、はいはい、ノーワンから。はい、ノーワンですね。もうね、
ちょっといいですか、まあ、すいません、ちょっといいですか、
はい、はい。
14番人気と16番人気を20までしてるのに、どっちも驚かない番組って何なんですかね。とかなるでしょ、普通。
なら
ないよ。一切ならないっていうね。はい。どうぞ。
はい。本当は次走を狙いたかったんですよ。ノーワンね。
だから活性入れてってことでしょ、短縮で。
そうなんです、はい、そうなの、そうなの、はいはい。それ思ったんですけど、やっぱりちょっとね、道割れ入るかもしれへんっていうので、
はいはい、
活性面がそんな問われへんかなと思ったのよね。
はい。
うん。で、まあ、このまま、なんだっけ、ブルビルと同着した、フィリーズレビュー同着してるぐらいなので、S はある程度前に出てるタイプの馬やと思うので、まあ、1枠っていうことは、まあ、大外みたいなイメージだと思うので、枠の不利はあるのかもしれないけれども、伸び伸び走れるところの、ペースが速くなって、その流れが変わって、重めの馬場。
うん。
うん。で、前走ね、やっぱ一応1200のレースで、ある程度着差は詰めてきてたっていうのと、まあ、なんだかんだ言っても、今回やっぱ前にそれなりに圧力もかかりそうな気配があったし、福永の着付けいろいろと考えた結果、まあ、伸び伸び走られたら、まあ、このままあってもいいかな。一応、このメンバーの中では、クラシック路線の重賞勝ち馬？
まあ、そうですね。
なので、まあ、格でいくとそんなに負けてるわけじゃないと思うし、まあ、なんだ、均衡って言われればそれまでなのかもしれないけども、まあ、その割にはちょっと着も詰めてきたしなと思ったので、まあ、本来ならここの次かなと思ったんですけども、まあ、開放感と伸び伸び走れるという意味で、一応、本命にしてみましたという感じです。村さん、どうでしょうか。
わー、切りましたね。
うん。
いや、これ前走の挙動悪くなかったんですけど、これ前走がもう内枠の内々前々で決まってたんで、うん、 まあ、15番手から6着の時点で、うん、まあいい内容だったと思うんですよ、この中で言ったら。うん、ただまあ1回も先行してないっていうのが嫌だったし、まあだからなんかエンジンかかる頃には終わっちゃってるかなと思って、だからまあ本当にこの次じゃないですか。
そうですよね。まあ狙いは多分本当はそうなんだよね。
はい。
はい。じゃあ、ブライさん、名称、和姫行きましょう。
はい。これはですね、これ、ルミエール、なんちゃら。
はい。
はい。これが6着なんですけど、
うん。
これが、0秒2だったんですけど、
うん。
はい。これ5番枠からで、まあ、内枠の中ではだいぶ上位。まあ、ライオンボスが7番で、うん、このまま5番で、で、ライオンボスと0秒2だったんですよね。
うん。
はい。で、まあ、芝は2回使われて、また1000メートルに久々休み明けで戻ってきたっていうパターンで、前走結構前行ってたんですよね。でも完全に空味わった感じで休み明け入るから、まあ、開放感あるかなと思って、
はいはいはい。
で、他にまあ、買いたい馬がいなかったっていうのと、あと、まあ、フレンチデピティ、まあ、相性悪くないので、まあ、黒船とかの3区もよく来てるんで、
うん。
穴だったらこれかなって感じなんで。
はいはいはい、はい。
っていう感じで。はい。まあ、外枠入ったんで、今回枠の有利さはあるので。
うん。
はい。あとは抜けてきてもらえれば。
はい。
はい。
拓也さん、これ3番手です。はい。
買うんかい、これ。16番人気だぞ、お前。
はい。これが、ダートから芝に変わって、連勝したんですよね。
はいはいはいはい。
で、まあ、連帯でいくと3連帯なんですよね。
はい。
で、しかもダート戦200から多頭数18頭に、14頭から18頭立てに変わっての、1着。うん、で、そのまま、まあ、ポンポンと来てるんで、やっぱ S 前面に出てるタイプの馬やと思うんですね。
はい。
で、その連単が終わった後に、まあ、しばらくちょっと不振期みたいなのが入ってて、まあ、北九州でちょっと頑張ってっていう感じなんですけど、今、ブライさん言われたみたいに、その、ルミエールか、1000メーターがやや重での、挙動がそんなに悪くなかったかなっていうのが一つと、今回のメンバーの中では1回しか使われてないっていうのは、鮮度面でもまだ高いかなと思ったのよ。
そうですよね。
うん。で、しかも外目の枠入ったので、あとは、その、ポテンシャルが足りてるか足りてないだけなんやけども、まあ、それはその枠が、はい、ある程度、いいところ入ってくれたので、まあ、ハンデとして、まあ、もらえたのかなっていうと、まあ、レジナフォルテとコンマ3秒よ。
コンマ2かな？
コンマ2秒ですよね。
そう。
うん、だからレジーナがね、去年、ライオンボスだとそこそこ勝負してるし、ライオンボスも買ったことあるような馬なので、
うん、
まあ、そう考えたら、そこまで人気落ちるまではないかなと思ったので、一応僕、この馬は拾っておこうと思って、うん、ね、前日でもちょっとブラシさんと言ってたんですけども、やっぱりその、まあ、この後ちょっと名前出るかもしれないですけど、ゴールドクイーンとかモンペルズとかビリーバーとか、はいはい、ね、まあ、この辺がそのいかにもじゃないですか。
そうですね、ダート使ってて、ね、
うん、はいはい、ですよね。で、やっぱりこの辺がその中途半端な人気性といかにもというところで、ひっくり返る可能性と来る可能性が 50-50 やっていうんであれば、こういうところに振った方が賢いのかなと思ったので、
結局これもだからダート勝ってて芝も勝っててっていう意味では、まあ、悪くないんですよね。あ、その
と思い
ますね。金層リズムが悪いっていうだけで、
うん、
そう。でも勝ってる時が大体これ、まあ、逃げてる時と2番手の時なんですけど、勝ってるのがね、
うん、
最近だ、だまあ、結局 S だとは思うんですよね。で、その S をどう使うかだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
それがまあ1000メートルであっても別にね。
うん。
で、そのほら、1000メートルの時6着で、内枠から刺してきたのに6だし、
うん、
で、今回大外になって、これ初重賞じゃないですか。一応1000度は持ってます、
ね。あ、まあそうですね。
はいはい。
う
ん、
こんだけ秒単位で負けてるのに、あそこだけコンマ2秒っていうのはやっぱりね、単純に
得意な可能性があるからね。そう、適性がっていうね、っていう可能性ありますからね。
うんうん、まあだからまあ、そういうところに貼るならば、こっちの方に振った方が、まあ、なんていうの？いいかなと思ったので、僕もこれ3番手にしました。じゃあ対抗いかきましょうか。
はい。
はい、よろしいですか。
はい。
はい。じゃあ行きましょう。せーの、ドン。まあそうなりますよね。そんな感じですよね。
うん、
はい。じゃあ、ブラシさん対抗、ゴールドクイーン。ゴールドクイーン。黒三角にイベリス。イカ白三角にライオンボス、レジーナフォルテ、ナランフレブと。タクヤの方が対抗がイベリス。黒三角が名称カズヒメ。イカ白三角に3頭でビリーバー、ゴールドクイーン、ミキノドラマーという感じになっております。はい。じゃあ、イベリスの方が人気してますか？
そうですね。イベリスですかね。
はい。
微妙なところですか？ 8 と9か。はい。はい。
まあ、みたいなところ
を。まあ、イベリスですね。はい。
はい。 はい、じゃあ、イベレスですね。まあ、ここはね、もう、あの、僕、本命対抗とちょっとこう、被らせたって感じなんですけど、まあ、結局、あ、そうか、このまあフィレッジャーはアーリントンか、勝ちに勝ってんのね。
うん。
結局、その、クラシック路線で頑張れてこれてた、まあ、まあ、その、ノーアンが頑張ってこれてたとは言わへんけども、まあ、一応結果は出せたやんか、出したやんか。
まあ、オークスで勝ってましたよね、あなた。
あ、そうですね。だからそういうタイプの馬は、まあ、こういうところへ来ればある程度確的には絶対バレるかなと思うのが一つね。
はいはいはい。
で、まあ、この馬もやっぱりある程度 S 強めでやっぱり前に行けるということと、まあ、初の 1000m の鮮度とでカナロアボストンハーバーなんでこれあれか、ベルカント、
はい、そうです。
なのでベルカント確か勝ってたよね。
勝ちましたね。勝ちました勝ちました。
そうですね、
はい。
だから専用の馬やと思われてた優しいタイプの馬やったんやけども、まあ買ったから、まあそれでも、こっちの方が僕ちょっと S 強いかなと思うので、
はいはい。
まああっちよりはこっちの方が適性はあるやろうと思うんで、まあそうなれば、格的なものも考えたら、まあこれは普通に評価しなきゃいけないのかなと思ったので、で、オッズ見たらそんな人気しないんですよね。
そうですね。
ですよね。ということで飛びつきますよね、普通に。
そうですね。しかも初戦っていうのもいいじゃないですか。はい、
そうですね。その鮮度もありますし、はい、まあそういう意味で僕は対抗にしましたという感じです。で、村井さん3番手なんで。
そうですね。だからまあ、ほぼ一緒なんですけど、ここ3走がちょっとだらしなさすぎたなと思っちゃったっていうのがあって、
うん、
だまあまあ、セントールでまあまあいい馬だなって思ったのがあったんですけど、まあここ3走がちょっと微妙だったから、うん、まあちょっと評価下げちゃったんですけど、あとまあ、
うん、
そうですね。ロードカナロアって考えたら、僕の中ではちょっとエルの方が勝っちゃってるかなってイメージもあったから、
うん、
その、まあ、ベルカントよりは S がないかなってイメージなんですよね、僕の中では。
うん、
はい。
じゃあ、そのままゴールドクイーン行きましょうか。
はい。これはまあ、ベタですよね。芝も勝ってて、ダートも勝ってて、まあまあ で僕、ダートだけで勝ってる馬は嫌いなんで、
うん、
あの、リスクが高いかなと思ってるから、これまあ、芝でもやってて、うんっていうのがあったじゃないですか。うん、で、まあ、逃げてた馬だったし、で、ずっとダート使われてからの久々の、芝。で、しかも1000は初。うん、で、はい、待機シャトルといえばラインミディアちゃん。
なあ、なるほど。
はい。これは血統的にはやっぱ S 強い血統で、非サンデーのヘイローっていうのもいいじゃないですか。で、前走までずっと逃げてたのに前走がちょっと9番で10番でもうごちゃごちゃって感じでしょ、これ。バッタバタって感じでしょ、これ。3秒1負けてるし。だから解放感もあるかなと思って。
うん。
で、芝に変わって、外目の枠で、偶数枠で、いいじゃないですか。
うん。
シニスターミスターとかもいかにも S だし。
そうですね。
はい。短縮 S、芝代わり。まあ、ベタですよね、結構。
はい。
はい。ということで、ちょっとベタすぎたんで対抗にしましたけど。
はいはいはい。はい。僕もこれ、1、2、3、4、5番って、まあ、もっと上上げてもよかったんかなと思ったんだけども、まあ、前ブラさん言ったように、ちょっとベタすぎたから少し下げたんやけども、
はいはい。
昇竜ステークスでドカッと負けた後に芝変更で、ガラッと変わってるのよね。
うん。
だから、ま、こういうのを見てると、やっぱり S の、そのリズムつけた方がいい馬なのかなと思ってて、で、まあ、あの女はやっぱ3つ頑張った後、不振期みたいな感じで、4つぐらいダダダダダダダッと負けてるんやけども、やや重で、少し特殊馬場になって変わって、で、そこからリズムつけ出せで、こう、みたいな感じになってきてると。で、今回、今村さん言ってたみたいに、前回が、やっぱり、完全に自分の形というか、もう何もさせてもらえなかった感じだよね。
はい。
で、3秒1負けて、もうやられるだけやられての、今回前行っての、その解放感って考えたら、まあ、普通に走ってこれるタイミングかなと。
これしかも、
いうふうに思いますし。
勝利の時も3秒負けてますからね。
うん、ああ、なるほどね。
はい。で、ダートから芝で、うん、あの、レイの1まで巻き返してますから。
まあ、決闘的なことは僕はあんまりあれですけど、まあ、シニスターに対比シャトルとは多分合わないことはないかなとやっぱ思うんで。まあ、僕もこれは、普通に買います。
はい。
じゃあ、ライオンボス行きましょう。
あらら、買っちゃいましたよ。
買っちゃいました
、ね。まあ、これは、まあ、もうなんか、抑えざるを得ないかなっていうか。
うん。
まあ、一応1番人気一着してきたんで。
うん。
まあ、頭って言われるとちょっと嫌ですけど、
うん。
だ本当はもっと圧勝してほしかったなって感覚があったんですよ、前走に関しては。
その前走は僕、前走ちょっとおかしく見えたけどな。
なんか、アイビスで勝つような馬なんだから、うん、で、しかも、春雷が悪くない内容で、これ、完全差し決着の前行ってて、
うん、
あ、まだ逃げれてんだと思ったから、
う
イダテンはまあ勝ってたんですけど、
うん、
だもっと勝つかなっていう感覚があったんですよね、
うん、
の割には0秒0だったからあららっていうのはちょっとあって、うん、単純にダウンに反応したようにも見えちゃうじゃないですかこれってなん か、
ね、
感じとしては、うん、だまた再度アップになってどうなんってなるんじゃないですかちょっと、
うん、
ただまあ外枠入ったし他が微妙だったからまあ買わざるを得ないかってなって抑えちゃったんですけど、
うん、
っていう感じなんですよね。
そうですね、もう僕もそんな感じかな。僕ちょっと前走がやっぱあんまよく見えなかったんで、
はいはい、
うん、やっぱり2走前の春来、僕春来でも実はちょっと勝ってたんやけども、
はい、
うん、あ頑張っててほしいなと思ったんやけど、まあ、そこから得意なところで出てきて、まあ、回復があったらまあまあそれなりにいいと思ったんやけども、の割にはまいっちゃったかなっていうのと、でやっぱりある程度使われてきているので、あの 1000m というレースも、
うん
うん、ちょっとそのなんていうのかな、1000に対してのその跳ね感がなくなってるみたいな感じ。
まあ、だから、あとは適性だけでどこまでって感じですよね。
そう
こうなっちゃうと。
本当の本質だけでって感じになってきてるんで、はいはい、やっぱそこで 1.6 とかってかけた場合に、ちょっとリスクキーかなーと思ってて、まあ、その、例えば3とかならばね、やっぱりメンバー的なこと考えた場合、持ってくるのかもしれないけども、今回割と前にダダダッと行く可能性がある馬が結構おるし、で、まあ少し馬場が緩むというのであれば、ちょっと隙見せてもいいかなと思ったので、僕ちょっとこれ一回落としたろうと思って切りましたね。
はいはい。
うん、そしたら僕、ビリーバー行きましょうかね。
はい。
これも、一応1000メートル初なんですよね。
はいはい。
うん。で、まあ一応その鮮度というもので拾ったというのと、まあそれだけではもちろん弱いんで、なんかないかなと思って見てたんですが、まあ一応前回買ってきたというそのリズム感。
うん。
うん、ああいう釣り親父でもよかったんやけど、これがね、ちょっとね、前回の戦人が圧勝でしょ。
はい。
だから、あんまり圧勝されて S 見せすぎられるのもどうなんかなと思ったから、
はい。
それなら、なんかギリでちょっとこう C っぽく買ったっていう、こっちの方が面白いかなと思ったんで、
はいはいはいはい、
うん。なので、一応こっちを上に取ってきたって感じですかね。
これでも、高橋さん大好きなあれじゃん、アルマエルナトと同じ匂い煮が入ってて、いいんじゃないですか。なんかちょっとアルマエルナトっぽいなと思ったんですよね。なんか、
まあ、なるほどね。
ネウニで。あれ、ほら、1000メートルちょっと頑張ってたじゃないですか。ちまちまと。
はい。ちまちまと、ね、
ちまちまと。あんま目立ってはないですけど。はい。だちょっと重いかなと思ったんですよ。やっぱスピードが足りないかなっていう感じなんですよ。
それはちょっとあれかもしれないね。
そう。
うん。
なんで、やっぱこれもレース終わった時に追い込んでくるけど、5とか6とかっていうイメージ。だまあ、鮮度があるからいいし、うん、今回だから道悪になって、ちょっと重たくなれば、うん、まあ浮上する可能性はあるんでしょうけど、
うん、
ちょっとやっぱ血統的にも1000っていうスピードはないじゃないですか、ちょっとね、
うん、
でそこがちょっと弱いかなと思って、
うん、
まあ、枠とかいいんでしょうけど、だから後ろから追い込んで、まあ、5とか6とかぐらいでお願いしたいみたいな感じのイメージの馬です。
はい、
はい、
じゃあレジーナ・フォルテ、
はい。これは、まあ、もう完全に鮮度なくなっちゃったんで、まあ、あとだから1000メートル専用馬になっていくのかな、みたいなイメージですよね。これだ、結局、血統がアルデバラン、ボストハンバーで、で、ここ3回1002、1002、1002で全部使われて、休み明けからの1000っていうとこだから、
はいはいは
い、例えば1回1000使って7着、8着とかだったら、もう切ってもいいかなと思ったんですけど、まだ間隔空けての1000だから、まあ、もう1回ぐらい行ってもっていう感じあるじゃないですか、この。
うん、うん、うん。
一応、線はある程度適性は見せてるんで。
はい。
はい。なので、まあ、休み明けだし、まあ、これもボストンハーバーで、みたいな。で、まだ先行力あるから、
うん。
まあ、ギリ買ってもいいかな、みたいな。
僕ね、これとね、活発8を悩んだのよ。
はいはいはいはいはい、はい。
結局、なんだっけ、昔頑張ってましたよ、組なのよね。
はいはいはいはい。
カッパツハチも、ライオンボスの2着とかっていう馬だったと思うし。
そうですね。はい。
ね、レジーナもそんな感じの馬なので、復活って考えた場合にどっちかなと思ったのは。
うん。
で、血統的なことを考えて、臨戦的なことも考えると、カッパツはちょっと弱いかなと思ったのよ。
はい。
あまり許容量があるタイプの馬で見えへんかったし。
はい。
で、しかも前走1000円やから、そう考えたらレジーナの方が、許容量がボスの幅にしそうやし、前走戦にやしっていうのもあって、僕ちょっとこれは悩んでますね、ジーナフォルテは。
活発ちゃんは、
うん。
これ前走が来いよって思ったんですよね。ダートから芝で来いよお前と思っちゃったから。
ああ、なるほどね。
で、しかもその前のオーシャンがそんな悪くなかったと思ったんで、うん、なんか余計、うん、あれって感じがあったから、これこそ、
うん、
これ一回沈む気みたいなことかなと思って、うん。去年一応頑張ったじゃないですか、うん、1322とか、うん。頑張って、うん、で、そっからが不審に入っちゃ、まあ、傾斜座待機シャトルだから不審かな、みたいな、
うん。
で、逆に、レジーナの方は優しい感じで休み明けで1000だから、
うん、
まあ、復活すんならこっちかな、みたいな。
そうね。戻ってこれるならこっちよな。
っていう感じの臨戦かな、うん、と思った。
まあ、わかるわかる。やっぱそうやね、はい。戻ってこれるならこっちよね。やっぱ活発はどっかで一個きっかけが欲しかったかな、みたいな感じよね。
そうなんですよね。
うん。
で、しかもまあ、ほら、単純に内枠じゃないですか、このまま。
はい。あ、まあまあ、そうですね。
そう。だからまあまあ、切っていいかと思って。
うん。あとじゃあ、ナランフレグ。
うん、これはね、これも内枠だからちょっとあれなんですけど、ただまだこの馬の場合は、1000メートルで一応勝ってる実績もあるし、で、前走からの人気急落っていうカードがありますんで、で、やっぱシルクロードとか強かったんですよね。あの位置から3まで来るかみたいなのもあったから、
うん。
うん。だから、ここ3走ぐらい強いは強いんですよ、うん。はい。で、前走も人気負けしたかなって感じだったから、
はいはいはい。
で、人気落ちで、どうでしょうって感じですよね。これはどっちかっていうと優しいっていうか、その、あんま S がっていう感じじゃないから、これこそは短縮失敗後の同距離の方がいいのかな、みたいな。っていう感じです。
はい。
はい。
そうですね。まあ、これもちょっと考えたんやけどね、これ僕、そっか。僕としてはショックが薄いかなと思ったのは。
はい、はい、はい。
最初の方に、まあまあ、ちょこちょことリズムつけた後、三つダダダダッと負けた後に、短縮のダートから芝戦に変わっての連勝やんね。
うん。
だから、こうやって、こう、ガラッと変われる要素が一個あった。で、また、おかしくなった時に短縮でっていう感じになってきたから、今回同距離になった場合に、その、着順が5着から跳ね上げられるんかなっていうのが、まあ一つあったってことと、その、ゴールドアリウルな分、そこまで前行ってどうのこうのする馬なんかなともちょっとあったので、ビリーバー落としてこっち入れるか。
ビリーバーちょっとね、やっぱね、スピードない感じしちゃうんですよね。前走結局函館戦人の方が合ってんじゃねえのって感じじゃないですか、これ、決闘で。なんかモンテロストで混戦っぽいとこの戦人の多頭数戦みたいな。
そうやな、まあ、混戦向きやもんな、完全にな。
あ、うん、まあ、悪くはないんですけど、鮮度あるから。
うん、まあ、ちょっと考えよう。最後僕のミキのドラマ。
はい。
これはね、もうなんか、ちょっとこう、考えをひっくり返して。
はい。
これ、1000、アホほど疲れてますよね、このまま。
あ、そうです。もう、アホほど。だから、現役だから一番疲れてるんじゃないかぐらい疲れてますけど。
そうですよね。
はい。
で、湘南カンプ、スペシャルウィークなんで、まあ、まあ、S とか、まあ、いいかなと思うんですけど、このままね、外目の枠入ったときに、成績いいんですよね。
はい、はい、はい、はい、はい。
多分ね、連帯してるの全部外枠のはずじゃない。1000メーターで。
そうですね、外ですね。
うん。
3も外ですね。
そうでしょ、はい。で、内目に入った時の1000メーターは全部ぶっ飛んでるの
ね。超わかりやすい場合じゃないですか、これ。
そうでしょ。だからまあそういう意味で行くと、その適正だけで、もうそのほら、鮮度であろうが何であろうがもう実際関係なしで、まあそういう実績があるんであれば、まあ、せっかく外枠入ったような境に、ちょっと一点勝とうかなっていう感じで。
だラインミーティアポジションですよね。もう、
そうですね。
鮮度ねえけど、うん、みたいな。
うん。
適正できますせ、みたいな。
はい。
はい。
まあ、そんなイメージですね。まあ、2勝前言っても32秒3のレースについていって、コンマ9秒なんで、そこまで大きく負けてるわけではないから、これはまあ、とりあえず、必殺技枠って感じですね。
まあ、そうですね。大外っていう、
うん。
武器持ってますから、一応。
はい。
はい。
では、気になる馬いますか？
いない。
で、まあ、とりあえず、ジョーカナちゃん、2番人気なんで。
はい。これはもう前走でしょ、どう考えても。俺、買ってたから。俺、だって、本命か迷ったんだもん、これ。俺、最後、ギリで変えちゃったのかな、そう、ギリで、ヒロイカゲンの方にしちゃったのかな、これ、迷ったんですよね。で、1、2、4着で外すっていう地獄を見たんですよ、僕は。
はい、はい。
で、ジョーカナちゃん、本命でもよかったんですよ、これは。
うん、
でもギリギリのところで休み明けロードかなろうみたいな感じで。
うん。
うん。 もういかにもじゃないですか、前行けててみたいな感じで、こう、
そうですね、
鉄砲実績あってみたいな。
はい。
うん。だからこれは危ねえだろう。
そうですよね。
もうこれが一番危ないと思ってるんだ、俺は。
もう僕、これはダメだし、ダメでしょう。
ダメだしょう。完全噛みましたけど、はい。はい。化け物語で言うところと神まみたーですけどね。神まみたーですけどね。はい。神ましたも噛んでるっていうね。神まみたーでおなじみのね。はい。
僕はなんかこれとラブカンプはちょっと厳しいかなって正直思うかな。
はいはいはい。
完全にここやったし、僕もこれ対抗で、僕、本命ヒロイックアゲインで、で、3番でクールティアラで、ぶっ飛びましたみたいな感じだったけども。まあ、ここじゃないでしょう。感が強いですね。
ラブカンプは S だけで持ってきてもいいかなと思ったんですけど、やっぱ、あれやって0秒3で勝ったからつって、2番人気か3番人気ぐらいで、内枠で51キロ56で買うっていうのはちょっと違うかなと思ったんですよね、やっぱり、ちょっと。
そうですね。まあ僕も、だからそうですね、ラブカンプは別に来たら来たでと思ってたけれども、やっぱりね、今言ったみたいに、13番人気51キロで1着した後に、じゃあ6倍、7倍で買いますかってなると、ちょっとさすがになとも思うし、あと、大名プリンセス。
これはちょい迷った。ただ、まあ、ダウンホースになっちゃったのかなみたいな感じで、前走も本当、配手が弱くて、6番人気って結構舐められてるじゃないですか、適正的にはこの感じって。ね、オープン戦でね。だから、それでまあ、ギリ反応できましたけど、みたいな感じなのかなと思って。で、今回4番人気になっちゃってるから、で、もともと僕はこのまま別に1000はそんなすげえ得意っていうイメージはないっていうか、まあ、一時期すごかったけど、基本は、あの、北九州記念みたいなイメージなんですよね。僕のこの馬の走りって。やっぱり、キングヘイローにダンスで、みたいな。なんか、キングヘイローのイメージで、これ道あるの、みたいな感じで。ってイメージなんで。だこれはちょっとダウンに反応したかなっていう感覚の3だったんで。で、アップまた真ん中でってなるとちょっときついかなと思って。切ったんですけど。
そうですね。まあ僕も単純にちょっと反動あるかなと思ったんで、切りましたね。あとは、モンペルジュ。
はい。これは、あの、僕があんま好きじゃない、そのダートしか勝ってないやつ。
そうだよね。これ遅れるよね、多分。
まあ、逃げてる馬なんですけど、ほら、よくダート馬が来るとかね。まあ言うんですけど、大体芝実績あるんですよね、多少は。
はいはい。まあそうですね。
そう。だからダートだけでっていうので、あの、穴人気してるみたいな、あんま来ない。だからあんま好きじゃない。はい。
そう。僕、まあ一瞬考えてね、あの、重くなって、まあ追走できるのかなって一瞬思ったんやけども、まあ確かに芝経験ないし、そもそもなーとも思ったんで、で、あの、この何中止16、中止取り消しっていう、この臨戦も嫌やなと思って。
これね、お前みたいな。むちゃくちゃですよね。
じゃそりゃ、みたいな。
実質休み明けみたいな。
現場には行ったけど、やってません、みたいな感じでしょ。
まあ、取り消しはそうですよね。
ねえ。
はい。
だからまあ、ええわ、と思って、とりあえず落としましたね。クールティアラ。
そうですね。これは前走買ってたんですけど、思いのほか来られなかったん で、ちょっとがっかりしてやめたっていう。
はい、一緒ですね。
はい。
はい。僕もこれ来るなら前走だと思ってたので、はい、ちょっとがっかりしたので。ね、すごい3-2-2-1-1-1って非常にいいリズムやったのにね、突然赤いなってしもて。
確かになんでだろう。
ね。
うん。
まあ、あとはだから、ああいう釣り親父と遠くで軽く。
そうですね。だからこれも、なんか、ベタっていうか、まあまあ、逃げ馬で芝やって、まあダートも走ってっていうタイプなんで、全然いいとは思うんですけど、ちょっと見えたかなと思って。あんま見えて買う決闘でもねえしなと思って。これでも大隅遥なんですね。おばあちゃん。
ああ。
サイチカンコールド。
ああ、そうなんや。
まあ、49ers とか1000メートルで悪いイメージないから、まあ、サウスピーグラスも別にそんな悪いイメージじゃないですけど、まあ、来たらしょうがないっていう側の馬ですかね。はい。多分控えたら多分もう嫌気さすと思うんで。はい。
そうですね。まあ、だから大変身した。なんて言ったらいいのかな。 テレビ福島が今回やったらよかったのになって思ったかな。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
うん。要はここが変われる。まあ、もう今はほら結果分かってるから結果論ならあるけども、変わったわけやんか。
はい。
芝で逃げてって感じで。まあ、それは1000メーターと1200メーターと違うやろうけども、まあ、ここで例えば、テレビ福島使ってなくて、逃げたらこれができたんやろうなと思ってね。で、それを一個前で見せちゃった境に、しかも圧勝したんで、かなり伸び伸びやったいなと思うから、そこから考えたら、さらに解放であったり、楽に感じる部分って少ないんやろうなと思ったんで、まあ、普通に切りましたね。まあ、そんな感じですかね。
はい。
じゃあ、おさらい行きましょうか。ブライトさん本命、名将和姫、対抗ゴールドクイーン、黒三角ニベレスで、白三角のさんとライオンボスレジーナフォルテ、ナランフレグ、拓也本命がノーア、対抗イベリス、黒三角に名称和姫で、イカ白三角3頭で、ビリーバー、ゴールドクイーン、ミキノドラマーというふうになっております。なかなか14番人気、16番人気の馬を本命する番組はありませんので、よろしくお願いします。
来るかは保証したいけどね。
やい。
M ラジ未公開ジングル。
今まででもなんかアイドルとか声優とかで結婚してちょっとショックだったのはアスミカナだけなんですよ。そのアスミカナさんだけはもうその お笑い能力も好きなんですけど、女として好きだったんですよ。なんかもう付き合うなら絶対アスミカナみたいな、なんか偶然会えねえかなみたいな感じ偶然合コン行ったらいねえかなみたいな感じそう、別に合コンする友達もいねえんだけどみたいなね。そもそも友達いない引きこもりですけどもみたいな感じだったんだそう。で、しかもなんか恋愛の話あんましなかったんですよ、その。なんかそういうのに興味ない人なんだみたいな感じだったんですよ、僕の中で。
はいはいはい。
だから余計ショックだったんですよね、結婚ってのは。
あ
んだよ、結局普通の女じゃねえかよ、みたいな感じ。なんかその、ショック感ね。そう。
エンディングのコーナー、
イエーイ。今週はもう重賞が1個しかないので、
そうですね、
はい。まあ、別に言うこともないんですので、
はい、
あのメールが1通来まして、
あら、そうですか。
それを紹介したいと思います。
はいはい。
ラジオネームマイビーさんです。
お、
皆さんこんにちはってことでね、あの、はいはい、マレーシアの方ですね、前にね、
はいはい、
まあ、でも今引っ越して三重にいるってことで、
うん、
はい。需要があるか分かりませんが、私の自伝について要望があったのでお答えしまーすってことで、興味のない方はここから全力で飛ばしてくださいってことで、年齢は今年32のアラサーで、出身は大阪です。
ほうほうほう。
製造業のエンジニアをしております。マレーシア行くことになった理由は、仕事でいわゆる、駐在員というやつです。 M ラジを聞き始めたのはマレーシア時代に通勤の車で聞くポッドキャスト番組を探してる時に見つけて聞き始めました。正直最初はアイコンと番組名から聞くのを見送っていたのですが、ちょっとアニメっぽい感じもありますからね、ちょっとね。
ああ、なるほどね。
はい、ちょっとね、はい。試しに聞いてみると、聞き始めるとゴリゴリの競馬予想番組で驚いたのを今でも覚えています。確かにね。あのアイコンの感じだとなんかちょっと、ふわっとしてますからね、ちょっと。
ああ、
なんかアニメっていうかね、こう、感じで、
はいはい。ゴリゴリやね、
なんかアニメオタクみたいな感じのね。
はいはいはいはい、
ちょっと軽い感じみたいなかと思ったら、うん、ゴリゴリの競馬番組だったってことでね、
はい。
三重に住んでる理由は、6年駐在してるのに公認おらんとか、この会社どうなっとんで辞めたろとマレーシア時代の会社を辞めて転職したためです。あ、そうなんですか。ちょうどブライトさんが転職したのと同時期ぐらいに私も転職活動しており、転職先が三重だったので今は三重に住んでますって感じで、まあ、確かに一回マレーシア行ったらもうどこでもいいのかみたいな感じになりますけどね。なんかやりたい仕事があるんだったらね、はい、
ってことはピンなんよね、多分ね。
あ、そうなんですかね、ピンですかね、
多分。そうです
ね、そんな感じですよね。
なかなか結婚して子供とはなかなかできへんことやと思う
んだよね。確かに確かに。ざっとこんな感じです、うん。また気になるところあればガンガン個人情報出してくれて聞いてくださいってことでね。ではコロナで大変な時期ですが、皆様お体にお気をつけくださいってことでね。
はい、ありがとうございます。
はい。なるほど。じゃあ結婚してるかどうかだけ教えてもらいましょうか。
はい。
はい。じゃあそれは次、じゃあ、それだけ送ってください。はい。
はい。
ありがとうございました。じゃあそんな年齢は離れてないんですね、僕とね。
そうですよね。
はい。あ、でも、いつぐらいから競馬とか見てたんでしょうね。もうどんどん聞きたいこと増えてるの。 じゃあ初めて好きだった馬を教えてください。じゃあ見始めた時の好きだった馬とか、はい、はい、32とかなんだろう、ディープとかになってくるんですかね。
そうか、そうか、
か、まあ学生の時から見てるんだったら、まあスペシャルとかグラスとかギリかなぐらいですよね。小学生とかですけど、小学生とかになっちゃうか、もう下手したら32とかだと。
そうやな、うん、スペシャルグラスだ。そうなのか、
うん、まあじゃあそれだけ教えてください。
はい、ありがとうございます。
まあとりあえずいつも聞いていただいてありがとうございます。
はいはい、
はい、じゃあもうこの番組のお知らせを言っていいでしょうか。
はい、行きましょう。
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ。まあ特にあれですよ、競走馬プロフィールがですね、あの新しい再築コロナに変わりましたから、あのそちらの方ぜひぜひ送ってくださいませ。はい、
はい、
もちろん馬ビアとかですね、あの競馬界にとっていらねえものがあったらですね、あの事業仕分けでどんどん仕分けていきたいと思いますので、俺ことっていうかタクホ先生がね、はい、もはやもう完全にあの死後になってますけどもタクホ先生が、はい、あのじゃんじゃん仕分けていきますんで、はい、お願いします。番組のメールはですね、番組ブログのトップページですね、お便りコーナー紹介というところありまして、そちらからメールフォームありますんでよろしくお願いします、うん。メールを採用された方でステッカー欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい。
それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、札幌記念っていつだっけのブライトと。
ちょっと痩せました、拓也でした。ありがとうございました。